稲川議会だより、平成29年2017年8月1日、第164号をお届けします。音声訳、音訳ボランティアリビエール丸山です。発行、兵庫県稲川町議会。この号の主な内容は、2ページ、新名神アクセス道路の用地取得及び町道認定。4ページ、委員会の活動報告。6ページ、一般質問。7人が町の考えを聞く。11ページ、復活、オウレンジャー、稲川追跡調査隊、など順を追ってご紹介します。1ページ、議案審議。新名神アクセス道路の用地取得及び町道認定。第386回6月定例会は、6月9日から23日までの15日間開会し、専決処分4件、人事案件1件、条例制定1件、改正1件、請負契約1件、動産購入1件、町道認定1件、その他1件、報告6件を審議し、いずれも原案通り同意可決した。このほか、請願1件を不採択とした。専決処分、町税条例、都市計画税条例、国民健康保険税条例、消防団員等公務災害保障条例の一部改正。人事案件、固定資産評価審査委員会委員の任期満了に伴い、西浦晴美氏の選任に同意。条例制定、土砂等による土地の埋め立て等を規制する条例。町内において土砂埋め立て等を行う者、土砂を発生させる者、及び土地の所有者の責務を明らかにするとともに、必要な規制を行い、災害の防止及び生活環境の保全を図るため本条例を制定。条例改正、福祉医療費の助成に関する条例の一部改正。兵庫県福祉医療費助成事業の見直しと地方税法が改正されたため、本条例の一部を改正。請負契約、白金小学校大規模改修工事、トイレ改修工事。請負金額は8612万4600円。動産購入、小型動力ポンプ付き積載車を更新。漫然分断に配備している積載車が24年経過し劣化しているため。町道認定、上野6号線及び白金174号線から177号線の5路線。新名神高速道路へのアクセス道及び住宅開発に伴い、稲川町に移管された道路。その他、土地の取得。西日本高速道路株式会社より取得。報告事項。執行者から次の6件について報告があった。1。平成28年度一般会計、事故繰越計算書の報告。2、平成28年度一般会計、繰越免許費繰越計算書の報告。3、平成28年度兵庫県町土地開発公社決算書の報告。4、第18期株式会社稲川フレッシュパーク決算書の報告。5、平成28年度介護保険特別会計繰越免許費繰越計算書の報告。6、平成28年度水道事業会計予算繰越計算書の報告。意見書を提出。小学校・中学校における少人数学級の実現と義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願書。請願者、連合川西稲川地区連絡会。結果、本会議にて全員一致で採択し、意見書を国へ提出。要旨、豊かな子どもの学びを保障するための条件整備は不可欠である。1、OECD 諸国並みの豊かな教育環境を整備するため、30人以下学級とすること。2、教育の機会均等と水準の維持のため、義務教育費国庫負担制度の負担割合を2分の1に復元すること。議案等の審議結果。ただし、全員が賛成の議案は省きます。 議案第36号稲川町福祉医療費の助成に関する条例の一部改正について、反対は日本共産党議員団の下坊達夫、池上哲夫、賛成は公明党の南初夫、坂本博子、清流会の西谷八郎次、宮東豊和、日詰克幸、クリエイティブ稲川の石井洋次、加藤育子、稲川未来の山田京子、下上道代、絆稲川元気の丸山淳、福井住江、岡本信二、会派に属さない議員の中島隆夫。請願第2号、最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書の採択を求める請願書。賛成は、下坊、池上。反対は、南、坂本、西谷、宮東、日詰、石井、加藤、山田、下上、丸山、福井、岡本、中島。なお、久保宗和議長は採決に加わりません。討論の内容。議案第36号、福祉医療費の助成に関する条例の一部改正について。反対の意見。国による介護保険の解約、年金の引き下げに加え、県の福祉からも見捨てられるなど、税金の使い方が間違っているので反対。賛成の意見。兵庫県では新たに高齢期移行助成事業として創設されることを受け、本庁の条例一部改正は時代に沿っていると認識し賛成。請願第2号、最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書の採択を求める請願書。請願者、川西稲川地区労働組合総連合、及び今井病院労働組合。反対の意見。働き方改革実行計画が取りまとめられ、労働問題解決のための改善方策が示され、法制化なども含めた取り組みがなされる状況にあることから反対。賛成の意見。現在の最低賃金は地域格差があり、非正規労働者が増えている中、最低賃金を引き上げるべきである。本庁では就学援助が増えており、一刻も早く実施すべきであり、賛成。4ページ、委員会の活動報告。総務文教委員会。今年度から小学校でも英語教育開始。6月13日に委員会を開会。今年度から始まった小学校における英語授業の様子と、新しい ICT、情報通信技術を用いた授業を視察した。この日は、つつじが丘小学校6年生の授業を視察。今年度小学校での英語教育のために新たに採用された ALT、外国語指導助手による授業で、パネルや絵を多用し、わかりやすく児童の発言も活発であった。ICT を用いた授業は以前のものより画面が大きく、より見やすくなっている。児童も楽しく学べている様子だった。生活建設委員会、土地の埋め立て等を規制する条例の制定。6月14日、委員会を開会、付託3議案を審査。主な質疑は次の通り。土砂等による土地の埋め立て等を規制する条例の制定について。質問、この条例について先を見越して、また過去の反省に立っての制定だと認識している。今後、規制などを定められるが、現在の土地開発指導要項との整合性や関連性を踏まえ、土地開発指導要項の見直しが必要と思うが、答え、この条例対象となるのは面積が500平方メートル以上であり、この条例制定により現在の土砂埋め立て等に関する要項は廃止する。500平方メートル未満の開発行為については、土地開発指導要項で指導していくが、内容を再確認し、見直すべきところは今後見直していく。潮道路線の認定について、質問、上野6号線は西日本高速道路株式会社から買い取った後、現在の地目、山林などから地目変更しないのか、登記簿上どうするのか。答え、地目については、西日本高速道路から買い取りが終了後、現状に応じて公衆用道路に地目変更する。現地調査を行った。 いずれも全会一致で可決。稲川創生対策特別委員会、産業拠点地区プロジェクトがスタート。5月26日委員会を開会し、産業拠点地区プロジェクト、道の駅稲川機能拡大プロジェクトの進捗状況について説明を受け、質疑を行った。主な内容は次の通り。産業拠点地区プロジェクトについて。質問、農業用水の利水への配慮は。答え、事業者は森林法に基づき順次調査し、地元に心配をかけないよう事業者より調査結果を報告すると伺っている。道の駅稲川機能拡大プロジェクトについて。質問、道の駅の拡大構想は良いことだと思うが、農業後継者不足の中で認定農業者などが積極的に道の駅に出荷しているのか。答え、道の駅の出荷者の確保については、専業農家だけでなく、農業に関心を持ってもらう中で出荷者として確立できるような支援体制も組んでいきたい。質問、財政負担などの検証を望む声が多いが、概算費用がわからない中、どのように基本計画のまとめを行い、公募へと進むのか。答え、企業への市場可能性調査、町全体の財政を考慮し、基本計画のまとめを進めていく。先進地視察レポート、道の駅伊豆ゲートウェイ神南の PFI 事業を視察、5月22日、静岡県神南町。PFI とは、民間の資金とノウハウで公共施設を整備すること。道の駅整備の事業手法として先進的な PFI 事業の取り組みが行われ、民間活力を活用した積極的な事業展開により、にぎわいの創出のための工夫がなされており、事業者選定の重要性を再認識した。道の駅富士小山の積極的事業展開を視察。5月23日、静岡県小山町。道の駅富士小山では、地元の商工会の会員を中心とした積極的な事業展開を視察。長期的に安定した運営をしていくためには、事業者との細部の条件整理や、綿密な連携の大切さを感じた。6ページ、ここが聞きたい一般質問。第386回定例会、町の考えを問う。各議員の質問事項を質問順に読みます。1. 福井住江、市立川西病院移転問題を背景とした今後の地域医療確保などについて。2. 山田京子、高齢化に伴う対策について。公共施設内の民有地について。福田町政2期8年の成果について。3. 坂本博子、5歳児健診の必要性は。国土強靭化地域計画の策定に向けた本庁の取り組みは。公園の長寿命化計画について。4. 池上哲夫、介護保険の現状について。国民健康保険財政調整基金の活用について。5. 岡本信次、コミュニティスクール制度の導入について。空き缶など資源ごみの持ち去り禁止条例の制定について。老朽危険空き家等の対策について。6. 丸山淳、小学校・中学校教師の働く環境整備について。7. 中島隆夫、スポーツ施設の建設・改修及び利用について。この後、質問の詳細を読みます。福井住江議員より。質問、川西市は5月1日に市立川西病院移転のプレス発表がされたが、川西市より本庁に費用負担などの打診があったと私は聞いているが、どうか。移転すれば本町、豊野町、野瀬町から遠くなるので山頂の参画は望めない。町民が望む安心安全の地域医療確保をどうしていくのか。2025年問題にどう対応していくのか。地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組みはどうなるのか。まちづくりにも大きく影響するが、どのように考えているのか。答え、生活部長。川西市より建設費の費用負担などに関して正式に協議はない。計画では400床26診療科目となり、医療環境が整う。関係機関が連携し、川西市医師会主催で地域ケア協議会を毎月開催し、地域包括ケアのあり方などについて話し合っている。 在宅医療に関しても協議し、訪問看護事業所の開設などの在宅医療の充実に引き続き努める。山田京子議員より、質問1、高齢者見守り事業安らぎ支援の周知は、答え、生活部長、介護支援連絡会などを通じ、本事業の役割や必要性を啓発し、一般の方へもチラシなどで啓発、ボランティア募集時に安らぎ支援員の内容も記載し、適切なサービスの提供につなげたい。質問2、ふるさと応援寄付金の返礼品に、傾聴や話し相手などの福祉的要素を入れてはどうか。答え、企画総務部長、人的サービスのニーズや福祉支援の担い手確保の課題、ボランティアの取り組みなどを勘案し、福祉部門と検討を進める必要がある。質問3、聴導に含まれる民有地について契約書の作成が急務と考えるが。答え、まちづくり部長、判明したものについては協議の上所有権移転を行う。質問4、大安山下山ルートである一部民有地を所有者の協力を得て聴導認定し、一方通行にすることにより観光客の安全が確保できると考えるが。答え、まちづくり部長、所有者の確認が難しい。雪の時は聴導橿原14号線で下山など状況により変更しており、規制は好ましくない。坂本博子議員より、質問1、発達障害者支援法が改正され、本庁においても通級教室に通う児童が増加傾向にある。通級とは、軽度の障害を持つ子どもが通常の学級に在籍しながら特別な指導を受けること。早期に発達障害に気づき、適切な対応や保護者への支援を行うために5歳の時点で検診を行うことが大変重要であると考えるが、長の見解は。答え、生活部長、現状は心理士が園へ定期的に訪問し、発達障害や疑いがある子にとって的確で効果的な支援の方法をアドバイスしている。今後は5歳児健診が子どもの健全な成長発達を育むためには必要な取り組みであると考えられるので検討する。質問2、公園施設の老朽化が進み、計画的な改築と更新に努めていくために策定された公園の長寿命化計画の中に、トイレの洋式化という考えは、また犯罪の抑止力として公園への防犯カメラの設置が有効と考えるが。答え、まちづくり部長、今回の計画策定は遊具、施設などの点検をするもので、同程度の更新を実施した場合を想定。トイレ洋式化は計画に含まれないが、修繕時には検討。また防犯カメラは地域自らが町の補助金を利用して設置願いたい。池上哲夫議員より、質問1、平成29年度からの第7期介護保険事業計画で、高所得者の負担増と介護報酬の見直しが盛り込まれ、ホームヘルプサービスがボランティア中心への移行を加速させる。医療との連携の名で、介護から卒業させ、医療に移行させようとしている。私は14年議会で、障害者手帳を持たない介護認定者へも障害者と同様に所得税減免をと提案し実施されたが、国は逆に65歳以上の障害者を介護保険優先とし、福祉サービスを受けられなくした。今後完全にパックにしなくそうとしている。障害のある高齢者の介護認定状況は。答え、生活部長、65歳以上の高齢者のうち障害者手帳所持者815人中、要介護認定者は424人である。質問2、国保会計の基金を活用し、国保税の引き下げや3割減免、世帯割から子どもを除外、鍼灸治療費助成などを行う考えは。答え、生活部長、国保広域化での市町納付金額が現状水準を下回れば、保険料の引き下げの可能性も出てくる。岡本信次議員より、質問1、町における学校と地域の連携のそれぞれの制度の経緯と成果及び課題は。答え、教育部長、学校支援地域本部や学校関係者評価制度などを順次導入した。登下校の安全の確保ほか、 多くの成果がある。評価基準の見直しや改善方策の検証などが課題である。質問2、地域と一体になって子どもを育てていく必要がある。コミュニティスクール、学校運営協議会制度の導入を早期にすべきではないか。答え、教育部長。導入に向けた研究を進め、先進地の視察研修も実施している。モデル校からスタートし、数年先までに全校で導入できるよう調査研究を進めたい。質問3、コミュニティスクールの導入にあたっての不安や懸念していることは。答え、教育部長。教職員の勤務負担や学校運営協議会委員の人材の確保などの課題が報告されているが、導入までに課題の解消策なども検討したい。丸山淳議員より、質問1、教師の残業の認識は。答え、教育部長。まずは管理職による教職員の勤務実態の把握が必要。現行の記録簿により、時間外勤務の状況をしっかり確認する。学校全体で全ての教職員が勤務時間の適正化に主体的に取り組み、教職員の負担軽減につなげていけるように教育委員会として支援する。質問2、コンピューターのプログラミング教育を先行実施してはどうか。答え、教育部長。今後の国や県の情報と ICT 利活用による教育の質の向上支援事業の研究指定校である白金小学校の取り組みをもとに今年度施行していきたい。質問3、パソコン盗難防止とセキュリティ対策の具体策は。答え、教育部長。教職員に1人1台パソコンを貸与している状況下で、 USB メモリをさらにセキュリティ性能の高いものに変更し、事前登録した端末以外では使用できないようにした。また情報漏洩の原因となり得る外部メール送信については、添付ファイルを自動的に圧縮し、パスワードでロックする方法を取り入れた。中島隆夫議員より、質問1、グラウンド、体育館、テニスコートなど多くの老若男女がスポーツを楽しんでいる。多様化するスポーツの種目に加え、健康で元気な高齢者が急増し、各施設の確保が難しい状況にあるが、対策は。答え、地域振興部長。数値的には施設が不足しているとは言えない状況にある。しかし、土曜、日曜に利用が集中するため、予約が取りにくい現状であるため、本年4月より全てのテニスコートで月曜も利用できるように運用改善を図っている。現施設を最大限に活用し、今後もスポーツの推進を図る。質問2、平成29年度町長施政方針に、世代や性別を超え誰もが気軽にスポーツを楽しめる環境づくりを進めるとしているが、施設の老朽化に対する改修計画は。答え、地域振興部長。スポーツセンターの観覧席に手すりの設置や、うぐいす池公園テニスコートの人工芝を全面張り替え、つつじが丘多目的広場にトイレの設置などを予定している。10ページ、本議会は録画配信しています。町ホームページから町議会をクリックし、議会録画配信をクリックして、映像配信にお進みください。議会の日程から選ぶ場合は、年度をクリックしてお進みください。議員の名前から選ぶ場合は、議員名をクリックして、一般質問や代表質問へお進みください。録画配信は皆さんにより近い議会を目指した取り組みです。11ページ、復活、稲川追跡調査隊、オウレンジャー。過去に行われた一般質問のその後を、追跡調査隊、オウレンジャーが調査しました。第28回のミッションは、次の2つの質問のその後です。1、危険な屏風岩橋を安全に。質問、平成26年9月定例会。烏帽子岩橋が完成すると、南行きが走りやすくなり、一層 S 字カーブの屏風岩橋が危険。早急な対策が必要。答弁、平成26年度から35年度に事業着手。阪神北地域社会基盤整備プログラムにおいて、屏風岩橋を含む道路拡幅延長200メートルの事業を、平成26年度から35年度に着手。 現在、平成33年度の事業完成を目指している。兵庫県では、屏風岩橋を含む延長約220メートルの区間の道路改築事業について、今年度平成29年度に事業着手している。今後、調査設計や用地買収の後に工事を実施し、平成33年度の事業完成を目指している。2. 小学校のカリキュラムにスマホ対策を。質問。平成26年12月定例会。スマホや携帯ゲーム機の問題が多く発生している。授業参観に組み込んで啓発授業ができないか。答弁。スマホ啓発授業のあり方を検討する。保護者や教員を対象にしたセミナーや講演会を行っている。また、スイングバイ実行委員会が制作したドラマを流し、小学生向けスマホ授業が行われた。スイングバイとは、超青少年健全育成推進会議の中で発足したボランティア活動グループ、町内の高校生などで構成。今後は、スイングバイと協議し、学校現場におけるスマホの啓発に関する授業のあり方を検討する。現在、子どもたちによるスマホのルール作りに取り組んだ。小学校、中学校において専門の講師を学校へ招き、子どもたちに対してインターネットに潜む危険性について講習会を実施している。また、スイングバイ実行委員会の協力のもと、子どもたちによるスマホのルール作りに取り組んだ。12ページ、子どもたちの声。僕はサッカーボール。白金小学校4年、泉春人。僕はサッカーボール、1歳4ヶ月。大事に使ってくれても、寿命は3年くらい。あと1年間、何万回も蹴ってほしい。破れているけれど、ペコペコになるまでもっといっぱい使ってほしい。使えなくなった僕を捨てても、僕を忘れずに、サッカー頑張れ。笑顔から作る平和。大島小学校6年、須川葵。私は笑顔で溢れていることが平和への一歩だと思います。誰かが笑顔でいれば自然とみんなも笑顔になります。笑顔でいれば心も豊かになると思います。そんな平和で温かい世界になればいいと私は思います。だから笑顔を大切にした生活をしたいです。お知らせ。皆さんも議会・委員会を傍聴しませんか？町議会では身近な問題などを議論しています。まちづくりを一緒に考えてみませんか？傍聴の手続きは簡単で、当日議会事務局で傍聴受付簿に住所・氏名を記入していただくだけで傍聴できます。議場20人、委員会室10人まで。9月定例会、本会議の日程。第1日、9月12日火曜日、議案審議など。第2日、9月20日水曜日、一般質問。第3日、9月26日火曜日、議案審議など。常任委員会の日程。総務文教常任委員会、9月13日水曜日。生活建設常任委員会、9月14日木曜日。いずれも午前10時から。29年度定例会の日程、予定。12月定例会、12月8日から19日まで。3月定例会、2月21日から3月23日まで。ただし、議事の都合により変更することがあります。編集後期。夏真っ盛り、夏休みになり子どもたちの元気な声があちこちで聞かれます。私たち議会広報委員は今期6月議会を終え、164号の発行をもってその役目を次期広報委員へと交代いたします。私は議員になった年から丸6年間広報委員として携わってきました。たくさんの学ぶものがあり、また皆様との架け橋になれたことを感謝します。今後は次期委員の皆様に6年間の実績を引き継いで、今まで以上に読みやすい親しまれる広報誌としてお届けできることを願います。引き続きご愛読のほどよろしくお願いいたします。広報特別委員会委員長下上道代。稲川議会だより発行兵庫県稲川町議会編集 議会広報特別委員会、郵便番号 666-0292、兵庫県川辺郡稲川町上野あざ北畑 11-1、 電話 072-766-8710、 ファックス 072-766-8882、 ホームページ http://www.town.inagawa.lg.jp。 以上で稲川議会だより、平成29年8月1日、6月定例会第164号を終わります。